耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。はい、メインパーソナリティの玉潤こと玉城潤と、
はい、アシスタントのシューピーこと中修司です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この耳ぐすいラジオは、FM 那覇さんから、毎週月曜日の15時昼の3時から1時間弱の番組です。YouTube や、ポッドキャストなど配信しております。耳ぐすいラジオの紹介をシューピーからよろしくお願いします。
はい、耳ぐすいラジオはですね、カフェをコンセプトしておりますカフェむくみからお送りしている、健康情報番組となっております。むくみといいますと不健康の象徴ということでですね、
はい、
まあ、体中にできているむくみもそうですけども、うん、いわゆるそのむくみを取って、まあ、耳からいろんな情報を聞いてそのむくみ取りにつなげて、うん、まあ、皆さんの健康につなげていただければと思っております、
はい、
番組でございます。
はい、たくさんの来客をお待ちしております。今日も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジというわけで今日も1時間始まりましたけども、
はい、
今日のテーマは守備。
はい、テーマ発表いきます。テーマは瞑想で令和。
あ、もう一回いいですか。
テーマいきます。瞑想で令和。
オッケー、エフェクターできましたけどもね、はい、YouTube とかの人はね、あのエフェクター聞いてませんので、はい、ただ2回いただけみたいになってますけども今日のテーマはですね、
はい、
メンソーレ令和ということですね、
はい、
そうですね、ようこそ令和、
はい、
ということで、ね、ですね、まあ、令和になりますよ。
そうですね、
この放送が4月29日放送ですの です、
ね、はい、
まあ、あと3日後ぐらい ね、
そうですね、
にはもう
平成締めくくりですね、
平成終わりですね。
うん、
というわけで令和をどうしていこうか、
はい、
耳ぐすいラジオはどうしていこうか、
そうですね、
玉潤シューピーはどう生きようかみたいな妄想ですね。
テーマが大きくなっていきますね。
妄想を膨らましてね、
妄想的の玉潤とシューピーにはいいテーマですね。
いいテーマですねでも妄想で生きている自分たちにとってはいいテーマかなと思いますけども、
はい、
ですね、
はい、
でここでスポンサーの紹介をしたいと思います。
はい、じゃあスポンサー紹介していきます、
はい、
今回、番組にはスポンサーがついております。まずカトリジーナ共和国さんからですね、安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティとなっております。ロングドレスパーティー、日本一早い浴衣パーティー、海外でのパーティー、得意を発信する個展、イベント読書会、オンライン、市中、水明講座、オリジナルブランドプロデュースなど、共和国会議のもと企画運営をしております。詳細はカトレジーナのインスタや、Facebook をチェックしてください。あとはですね、ティーグスイの方もついて、ご紹介していきたいと思います。ティーグスイは、脳卒中肩麻痺専門サロンとなっております。まあ、訪問での施術も行っている、ところですね。脳卒中肩麻痺専門となぜ掲げるのか、痛みや動きなどを相談できるサロンなどは沖縄県内で増えてきていますが、脳卒中を発症し肩麻痺など後遺症に苦しむ方々をフォローする時間、期限、制限のない施術施設はあまりないということで、その方々を助けるためにティーグスイはありますとのことです。まあ、詳細の方はですね、ティーグスイ沖縄と検索していただければと思います。はい、でもう一つ、沖縄健康追求ラボですね。沖縄健康追求ラボではですね、Facebook の非公開グループにて医療健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。骨模型当てゲーム、というイベントですね、とあと月1回の栄養セミナーのライブ配信やヨガもあります。 また去年はキャンプなどでメンバー内の交流もありました。耳ぐすいラジオもラボ内で企画から出たラジオ番組です。ラボのメンバー耳ぐすいラジオに出演することもできますので、これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。興味がある方は沖縄健康追求ラボと検索してください。
はい、シューピーありがとうございました。というわけで今日はですね、
はい、
メンソーレ令和ということで進めていきたいですけども、
はい、
ミミグスラジオでは最近というか、ね、ちょっとずつですけども、
はい、
ツイッターもやり始めました。
そうですね、
まあ、ラジオの聞く方よくツイッターをね、うん、連動させて使っている方も番組としても多いので、
はい、
当番組としてもですね、当番組じゃないや、カフェむくみとしても
、ね、コンセプトは忘れない
ように。そうですね、
はい、そうですね、
たくさんの、ね、お客様が来客するように、
はい、
ですね、ツイッターをやってます。で今日のテーマのメンソーレ令和の例の1個抜いてメンソーレ令和でハッシュタグをやりますので、よろしければこれ浸透していくのには、まあ、時間かかると思いますけども。
そうですね、
はい、今日のテーマのねメンソーレ令和をつけて何か、コメントしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけでね、
はい、
まあ、前回はですね平成ということで、うん、年表をねこういろいろ調べて、まあ、こういうふうに振り返りながらやったんですけどもね、
はいはいはい、
まあ、令和は振り返るものが何もないですね未来しかありません。
そうですね、
未来もってかむしろ何も始まってもない、
ないものからまたねいろいろ考えるってまた難しいことですけど ね、
うんね、うんうん、まあ、令和がね、まあ、何年続くかは分かんないですけど、
はいはいはい、
平成の30年だけでも、
うん、
まあ先週振り返ったんですけどね、うん、すごい変わったんですよね、
うんうん、
で iPhone とかもう出て11年、はい、2年ぐらいなんですけど、
うんうん、
もう、はい、もう急速に世界中にこう広まって、
うん
うん、もう当たり前になって、もう検索はパソコンじゃなくてスマホみたいな、むしろもうなんか、ね、検索も変わってる、なんか調べる方法も変わってたりとか、うん、もうどんどん変わってきますけども、
はいはい、でデスクトップのパソコンでやってたものが手元にあるっていうのがね、
そうですね、
普通になってきましたよね。
普通になってきましたよね、
うん、ここでだいぶ大きな、ね、進歩ですよね。
だって平成の時の最初のパソコンって、うん、なんていうの、薄くなくて、
うん、
なんていうの、四角、四角、
箱みたいな、
長方形ぐらいな、長方形がちょっと斜めにして置いてますみたいなやつだったじゃないですか、はいはい、で学校のパソコンとかね、
うん、
白いやつで、中はシューピーもそうなのかな、そんな感じ、
小学生の時期はまだそういうのが、
そうだよね、
はい、
まあ、そのね、
うん、
あんな持ち運べないですよね、
持ち運べない、そうですよ ね、
絶対持ち運べなかったのが、
うん、
それ以上の機能を持ったスマホが、うん、まあ、今当たり前に、
そうですよね、
あるんですよ、
うん、
すごいですよね。
これだいぶここ何年ですかね、でもこ
うスマホが出たのがだって10年ちょっとでしょ、
うん、
パソコン出たのもどんぐらいなのかな、これ調べてなかった、調べて
パソコンでも一般に普及したのが Windows っていう、
ああ Windows、ね、
95が、
そうですね、
されてからですよ、ね、
95ですもんね。
そうですね、でもそれってアメリカで出てきて何年かに日本に入ってきて、
うん、
そこから普及が始まって
る、ね、そうですよね、うん、それでこんな急速にね、
すごいですよね
って考えると、まあ、令和の年も今まで以上に変わっていくし、うん
ね、
もうついていかなかったらもう大変なことになりますよね、
うん、だからむしろもう情報社会ですよね、うん、もう当たり前のようにいろんな情報が飛び交うので、
うん、
まあ、いいこともいっぱいあるし、もちろんその分、まあ、悪いとは言わないですけど、
うん、
まあ、語弊のある情報って広がりやすい
です、ね、そうですよね、
そういった意味で言えば、
うんうん、
だから自分たち、まあ、現実にこうやって、まあ、病院にいたりとか、
うん、
クリニックにいたりとか、まあ、そういったところで、
うん、
1対1でサポートする側がいかにそういったところをちゃんとお伝えできるか、
ね、そうですね、
うんうん、
なんかこの情報が例えば何かを検索したいなみたいな、
うんうん、
なっても例えばなんだろうな、お茶とか、
はいはい、
健康とか、
うん、
米とかって調べても
その米を
、うん、例えば米って検索しても、その米を検索されるようにアレンジしたっていうか仕組みを作ったホームページが一番とかに来るんですよね。だみんなが欲しい情報が来るわけじゃなくて、その検索されるように作った情報が上に来るから、だから Google 先生に聞いて、まあ多少の当たり前の知識分かっても本当にそれがその人にとっていい情報かはまた別問題っていうのを考えると、じゃあどっから情報を得るのかっていうね、ってことは、まあ、カフェに来いよっていう、
さりげなく宣伝って
ですねカフェに来てよ
カフェってだからある意味、まあちょっとアナログ、まあ、アナログっていうか、まあ、ちょっと昔ながらのコミュニティスペースかもしれないけど、
うん、
一番いいかもしれないですよね。なんか
そうですね、
うん、そういった意味では本当に人対人が、まあ、本当に対話しながらコミュニケーション取って、
うん、
本当に確信ある情報を得られるっていうことも ね、
うん、
やりやすいこと 場所かもしれないですよね。
そうですよね、うん、というわけで、はい、そう今後ねどうやって情報を取るのかとか情報が、まあうん、もう今はもうすでにね、はい、溢れてますけども、じゃあ、うん、そんな令和をね、うん、自分たち自体でね考えていきたいんですけど、はいはい、今なんかちょっと自分買ってからつけてないんですけど、はい、あのウェアラブルデバイス、ウェアラブル、
はいはい、
わかります？つけあの、うん、iPhone のウォッチみたいなやつ。
あ、はいはい、
iPhone のウォッチってなんだっけ。
iPhone
ウォ
ッチ、うん、
アップルウォッチ、
はいはい、
リンゴ、
はいはい、
アップルウォッチとか、はい、そういうのあるじゃないですか、
はいはい、
チューピー持ってます？
持ってないです。
持ってないです、うん、なんか今まだすみませんつけてあの、はい、アプリを設定しなくて持ってきてないんですけど、
あ
で買ったんですよ、
はい、
でそれもう心拍数も分かるし、
あ
でその睡眠リズムも分かるし、まあ、当たり前に歩数とか全部分かるじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのが、まあ、今もこの数年で発展してきてるから、
あ
でそれを考えるとう、ね、もうなんかそれつけてたら、うん、今たまたまつけなきゃ、たまたまっていうか今はつけなきゃいけないけど、多分今後、うん、なんだろう、こう歯に埋め込むとか
歯にな
るほど、ね、とかあり得るじゃないですか、つけ場として。
あ、実際もう身体につける
のかな、もしかあるかもしれないけど、うん、なんかメガネとか、
あメガネはありそうです ね
歯とか、うん、なんか入れ歯とかね、
あ
入れ歯いいんじゃない、誰か作ってくれるかな。
まあでも歯、まあそうね、歯は
今日何回噛みましたねみたいな
何回噛みました
ね、そうそうそうそう、
今日食事ちゃんと済ませましたねみたいな、
ね、ね、うん、あと会話も全部聞き取られてるみたいな。
それなんかでも怖いっすね。
まあね、確かに。っていう、わかんないけど、でもそういうのがね管理されて、 あなたは今日噛んでないからとか、食べ物をもうちょっとこう噛んで食べましょうみたいなとか、とかね、もしかしたら唾液を勝手にこう歯の中の唾液を分析して遺伝子を勝手にこうやって、遺伝子とか分かんないけどね、その何成分を抽出して医療機関に送ってとか、
あ、なるほど、ね、
っていうのも今後ありえなくても
健康状態とかってことですよね、うん、
ないってことだ
から
ね、
まあ、むしろそれを使ってなんかこう逆に唾液分泌がいろんな促して、
うん、
口内環境整えたりとか、
うん、あ、 ありえる、そうですよ ね
そういうのあったらね、なおいいですよね、虫歯減ったりとか、
そうそうそう虫歯減ったり歯周病減ったりとか、ね、
そうそうそうそう、
あるかもしれないです
よ
ね。
面白いですね、そういうの ね
あやってくれるかな、誰かね、あもうやってるかな、
いやもしかしたらね研究は進んでるかもしれない、
ちょっとじゃ あのこれもしやってなかったら誰か研究してもらえる前のパターンですけど、
ね、あね、誰かに、まあ、投げる、
うん、投げる
ね、よくありあり話すだけ話して投げ る,
投げるでもいいですよ ね,
いいです
よね。なんか最近の研究で歯周病が脳のアルツハイマーだっけ、その脳の、ね、やつにも関係するっていうの研究データが出てるってことは、うん、もう歯とか大事じゃないですかね。
そうですよね。だからもう歯周病ってほらいろんなのにやっぱつながってるって、もう前から、まあ、いわゆるなんていうの、うん、動脈になんかのプラークっていうあの血管が詰まる元を作ってしまう原因になったりとかって、
うんうん、そうなんですね、
うん、って言われてたりもするらしいんで、やっぱ歯周病ってすごく、まあ、虫歯とかですね、
うん、
だからああいったところが全身病の、ね、何かしらの病気につながるって考えたら、
うんうん、
やっぱこういったところは結構ね注目ポイントかもしれないですよね。
はいはい、
うん、
そういうことか。え、じゃあ実際リアルに歯の問題はあるかもしれないので、ちょっと資金を集めてやりましょうか。
やりましょう、
はい、FM 那覇 78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぐすラジというわけで、今日のテーマはメンソーレ令和というわけで、はい、令和について妄想をしながら進めておりますけども、
うそうですね、はい、
あの令和のなんで令和になったかみたいな、
あそうです、ね、
のってなんか周期わかりますか。
あ、まあ、一応ですね、 ニュースでもまあ聞いてらっしゃる皆さんいると思うんですけど、
はいはい、
一応万葉集、まあ、日本の本当に、ね、うん、最初に出てきた
万葉集、うん、昔にあった本ですね。
そうそうそう、うん、がまあ由来になっているということですね、うん、でもまあ、文章をどこから引っ張ったかって、まあ、一文 読ませていただくと、うん、まあ、初春の霊月にして清く風やわらぎ、うん、海は狂前の甲を開き、乱は背後の甲を香らすっていう文の中に、うん、その霊、その今回、言語になって元になっている霊と、うん、和っていう字があって、そこから拾ったものらしいんですよね。
そうなんですね、
うん、でやっぱこの本来今までの言語って、うん、なんか中国由来のなんか歌と か、 なんかそういう言葉が語源になったことが多いんですけど、
そうなんです、ね、
らしいんですけど、でも今回日本のものから拾ったのは初めてらしくて、史上初めてって言われてる、
うん、そうなんですね。
それはちょっと知らなかったんですけども、でもやっぱ、まあ、そういったものをした背景にはやっぱ人々がこう美しく心を寄せ合う中で文化を花開くっていうものを、
うん、
まあ、ここ願いを込めてるらしいですね。
うん、初めてなんですね。
そうそう、意外となんかやっぱ漢字ってもともと中国由来、
うん、まあ、確かにそうですね、
向こうも言語があってということで、うん、まあ、そこから由来してるものもあったらしいんですけど、でも日本のこの、まあ、歌集からね、語源を拾ってきたっていうのはなかったらしいですね。
そうか、じゃあ、うん、初めてなんですね。
まあ、初めてです。いろんな、まあね、そういった天皇陛下がね、まあ、今回まあ生前退位されるっていうところも初めてだし、こういったのも採用されるのも初めてだし、いろんな意味でだから革新の年に なっていくんじゃないのかなと。
そうですね、う
ん、
なんかツイッターとかでなんかこう、うん、その起源とかじゃなくて、うんうんうん、なんか令和の和と昭和、うん、あ、じゃあ平成の姓をなんかくっつけると平和とか、うん、
なんか
昭和の和と平成の平をくっつけると平和みたいな、まあ、全部平和になっちゃうんじゃないかみたいなんだけどなんかまあなんかこうね、いいも悪いも、うん、まあ、議論がね、うんうん、あったりして、あ、令和って、まあ、いろいろみんな考えてんだなみたいなのがあったんですけど、
そうですよね、
まあ、語源というか、
うん、
万葉集、
うんうんうん、
からなんですね。
そうそう、だからでもそういった一般の、ね、うん、街頭アンケートでそういった、まあ、平和を願ったりとか、うんうん、っていう意味、なんか意味合いを込める意味ではこういうなんか語源になったことがいろんな意味込めてるじゃないですか、うんうんうん、やっぱこう日本全国でやっぱ願い、うんうん、考えてることに似てるのかなって思っちゃった、
うんうん、そうですね、まあ、平和がね、平成は、うん、なんか何だっけ、天皇様が言ったのかな、なんかあの、うん、誰かが言ってたと思うんですけど、
はいはい、
平成は初めてこう何もなかった、戦争的なものがなかったみたいなことを多分言ってたような気もするんですけど、確かに平成を振り返ると、
ま
あ、震災とかね、そういうのはもちろんあったんですけど、その戦争、人と人との戦争で日本がこう直接的に巻き込まれたというか、あの当事者になったのはなかったので、そういう意味では、そういう意味では平和だったの年な、あ、何時代だったのかなっていうふうにこう思うんだけど、まあ、それをね、あの続けてね、欲しいなっていうのもありますよね。
う
ん、ね、まあ、万葉集からそうね、うんうん、つれづれなんとかみたいなね。
はいはい、
つれづれって言ってた今。
つれづれ
言ってないか。
つれづれとは言ってない。
言ってないか。
どっから引っ張って
る。万葉集だからつれづれみたいな。
何集か言
われた。俺の知ってる何集にはつれづれがよく書いて
ある。つれづれはね。
はいはいみたいなやつ。はい、はい、みたいな。カルタ、
うん、カルタ
カルタじゃない、カルタ
カルタ
カルタじゃない、あれ
百人一首ですねいろいろ違いますね、
違う違うけどねまあまあ、その令和ね、うん、そんな令和ですと、
うん、
というわけで、まあ、令和、まあ、いろいろ今日ね一日ずっと妄想、令和どうしようかなみたいな妄想してたんですけど、
うん、
まあ、さっき言ったよ、このあのなんかこういろいろ便利なんじゃないですか。
そうですね、
まあ、さっき言ったね、あの、うん、ウェアラブルデバイスみたいなね、
あ、はい、
超言いにくいですけど、ウェアラブルデバイスとかね口曲がりますけど、
まだそうですね、
まあまあ、そういうのとかも含めて、まあ、いろんなのも自己管理してくれちゃうみたいな、
うんうんうんうん、
でもしかしたらなんか何もう家の中に、うん、なんかこう「ヘイなんとか」みたいに言ったら電気つけてくれた人だったらあるじゃないですか。
ああ、そういうのもそういえば出てますね。
ね、あるじゃないですか。うん、っていうのが、へい、なんとかって言ったら、その正門で、あ、今日は元気そうだねみたいなとか、
あ、
今日調子悪そうだね、どうしたのみたいな、正門で分かっちゃうみたいな。
そうですよね。
って言ったら、もう、すべてが管理されるかもしれない時代になるわけじゃないですか。
いやいやいや、もう歩いて全然、でも近いかもしれないですね、
うん、ね、リアルもなるじゃないですかね。うんうん、でも、それって便利なんだけど、うん、まあどう、まあ、その便利な反面何かを失うわけじゃないですか、うん、って考えた時に、今スマホで、
はいはい、
他人の、ね、番号とかを登録できるじゃないですか、
はい、
できますね、LINE も、ね、うん、こう登録パッてできちゃうけど、うんうん、昔って携帯番号って登録できなかったから、あ、要は電話 電話って番号登録できなかったから紙に書いとくか覚えとくしかなかったんだよね。で自分はそんなに、まあ、あのどっちかといえばこうあの携帯にちょっと入ってきてるから、うん、もう登録できたけど、はいはい、その前の人たちって、うん、当たり前のように携帯番号覚えてたんだよね、うん、
あ
家の番号とか普通に親戚とか彼女とか親とか友達の家の番号とか使うのって、何桁あれ9桁違う違う違う違う、11桁の番号を何個も覚えてたわけじゃないですか。
そうですよね、
今自分の番号ぐらいだねまあ親とか家とか、まあ覚えてて3つ4つとか、
ね、
それをなんかもう10個20個覚えてたのがそのスタートなんですよね、
うん、
まあ、始まる前言ったらまあそんなないけど、
うん、
っていう考えると、まあ、使わない
頭使わなくなりました ね、
ね使わなくて済むとか、
うん、
漢字とかもさ、うん、ずっと書いてたわけじゃないですか、
うん、
だけどスマホになってこう検索して出るから、
うんうんうん、書かなくな
る、書かなくなってるし、実際書こうとした時に、
うん、
えみたいな、
そうか
パッと出てこないですよね。これって便利なんだけど、
うん、
気づいた時には忘れてる機能みたいな、機能っていうとなんか、あのなんかね、能力みたいなね、うんうん、人間の能力が、
うん、
スマホとか機械によってこう代わりにしてくれてるけど、その分、
うん、
えみたいな、できてないんじゃんみたいな、
あ
っていうのがこの平成でだいぶあったから、令和って人間超退化するんじゃない
か。いや、よりそうですね、なんか
ね、
テクノロジーは進化して人としては退化してるって、なんかちょっとね、矛盾が起きてる、
うんうんうん、ね、そうだから、
まあ
一個体としては進化はしてないよね。
そうですね、だからそのさっきもう漢字を書かないって言ったら、やっぱ、うん、日本って書道の文化もあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、やっぱ書く作業っていろんなやっぱ集中力を使うって作業も一つ人間味らしいことです、うん、で書くっていう作業もやっぱり、うん、まあ、こう あんまりリハビリで言ったらより、まあ、ゆっくりした動きが、
うん、
その手の運動になったりとか、
うんうん、
運動学習になったりとか、
うん、
まあ、いろんなことを踏まえてやってるわけだから、
うん、
まあ、そういったのが枯渇するっていうのはちょっとね、うん、いろんなベースのこう基礎能力っていうのがやっぱ落ちてくるんじゃないかな。
そうですよね、うんうん、っていうのが、まあ、今後もあり
え
る、
ありえますね、
ですね。でもしさっき言ったようなウェアラブルデバイスみたいなのがやったら、もう自分の体調すらもう機械に任せるみたいな、
あ
今日調子悪いのかもしれないみたいなえみたいな、自分でほら調子悪いなとか熱っぽいなとかじゃなくて、今日熱っぽいかもしれないデバイス教えてみたいな
で全部分析しだ
すと、なんとかなんとかですよみたいな、調子悪いから休みた方がいいですよってデバイスに言われるみたいな。
そうかそうか、それが自分についてるやつだったらね。そうそうそう、これがさっきちょろっと言ったけど、メガネとかだったら逆にあの体のチェックをこれで全部バーって、まあ AI とか駆使してもう全部状態チェックできるとか。
そうですね、うん、そしたらもう、うん、もう何もしなくていいんですよ。
何もしないですよね、
うん、ってことはもうね、退化するね。でそれでなんかね、退化どういう機能が昔から退化してるのかなと思って、うん、ちょろっとね、
ああ
江戸時代の人ってどんな感じだったのかみたいな。
ああ
で江戸時代の人って時計ないじゃないですか。
ないですね、
うん、時計ないから、うん、まあ、その太陽のこう日のね時計とか、うんうん、まあ、いろんなの駆使してらしいんですけど、日中を全部の日中をこう分けて時間を決めたんですって、
うんうん、
だから冬と夏の1日の日中の時間って短い、あ差がある、うん、
はいはい、
日中の長さは割るからっていうのは、それ でそれを30分ごとに割ってたんですって。半刻みたいな、牛蜜時みたいな、だからあれってだからそのなんていうの、1時間ごとじゃなくてこう30分ごとに切ってるんですよね、
うん、
だから30分以内だったら時間一緒なんですよ、
うん、
だけどそれいつも時計ないから、うん、その感覚で分かるじゃないですか、
うん、
だから日とか太陽とか見てとか、うん、今どんぐらいかなっていうのを予想してって、
うん、
で、まあ、その厳密にピシッと合わないかもしれないけど、大体、うん、例えば何時に集合ねとか分かんないけど言ったとしたら、うんうん、それを見て、
うん、
何肌感っていうか、まあ、目で見てたり太陽見たり ね、
なるほどね、
なんかその影の感じとか見て、
うん、
あそろそろ行かなきゃみたいなって言ってたわけじゃないですか、
うんうんうん、
それってめっちゃ大事で、
うん、
めっちゃ大事でっていうか、ほら自分たち今時計見て分かるじゃないですか時間が。
そうですね、
それが昔の人はそういうわけじゃなかったから、
うん、
まあ、気づいたら俺らにはないのかなみたいな、時計を見ちゃうから。
う、うん、確かに気づいたら時計ですもんね。なんか日を見る時間ってあんまないですよね。
ないですよね、
うん、
だからそうやって自然を感じたりとか、
うん、
で今ほら例えばなんだろう、季節とかも、
はいはい、
こう 新月とかね、満月とかもあるじゃないですか。
ありますね。
で潮の満ち引きとかもあるじゃないですか、はい、そういうのもなんか計算して、うん、あ今これが月がこうだから潮これぐらいだなみたいな、量にはまあ今違うとか、
はいはい、
で季節これぐらいだな、まあ、寒さも分かるけど、うん、そういうので分かってたのが、自分たちは今春って言われてるか春みたいな、
まあそうだね
っていう感じ、まあ多少ね、うん、桜とかなんかそういうの見て分かるけど、沖縄の桜は冬だけど雰囲気的には冬だけど、そういう風にこうだから、まあそうやってなんか便利になればなるほどいらないから、うん
うん、なんかね情報を濃度的に取ってたものが、うん、今はもうすでに出来上がってるから、そこから、うん、あもうこうなってんだなって自動的に全部受け取ってしまうから、うんうん、そういう能力が落ちてるのは必然ですよ ね。
だから昔の人は、あ今日新月だなって見ないで分かったような人もいるとかっていう話をあ、まあ、調べると出てくるんですよね、
うんうんうん、
満月新月だみたいな、うんうん、今日体がこうだからみたいなとか、
うん
うん、でなんか産婦人科の先生と話した時に、うん、産婦人科の看護師さんと話した時に、はい、満月は疲れるんだ仕事が多いからみたいな、
うん、
もうね、あの今愛がこううんうんとうなずいてくれてますけど、うんうん、そういうのがあるわけじゃないですか、
うんうん、
でもそれって忘れたけど持ってる機能、
うん、
まあ多分女性だけじゃないと思うんですよね、
うんうん、
人間が持ってる機能が満月って日にだあの産んだ方がいいの か、 かそういうふうになんか、
うん、
なんかか何かがこう作用して増えるみたいなのを言われるわけじゃないですか、
うん
うん、っていうのがもうどんどん人間はなくなっていくから、
そうですね、
何平成にいつだっけ、平成9年に成人病になった生活習慣病っていう名前の、
はいはい、
生活習慣病の凄まじさが、
うん、
令和はやばいんじゃないか、
そうですね、なんか生活習慣病に収まらないんですよ
ね、 ね習慣何崩壊病みたいなあなたの習慣崩壊してるみたいな、
また定義が変わるかもしれないですね、平成をもってそういうのが出てきたんで、
ね、そう広いからね生活習慣っていうのは ね、
そうですね、
だからもうだって間違えたらさ、まあ、家で例えば作家の人がいてさ、
はいはい、
もう書くだけいいみたいな人がいたときにさ、うん、声出せば全部入るみたいな、
うん、
で何あの声出したら電気もつけられる、
はいはい、
声出したら食事が届くみたいな、
うん、
ウーバーミートみたいなありますよね食べるもの届くみたいなのとかもあったら、間違ったら座ってベッドの上で何とか何とか何とかって話して、うん、あこう間違えたら消してとかってパソコンも勝手に打つし、食べ物も届くし、
うんうん、
間違ったらトイレもそこでできるかもしれないみたいな、
あ
寝るまでそこみたいな、
動かない、
ね、
ベッドから
いやできる
できるんですよね、できちゃう時代は来るけど、
できちゃう、
人間としては本当にどんどん退化します、
退化ね、それで人間の体個体が進化するわけがないよね、
そうですよね、いやーそうか、
そうなんですよね、
どうだろう、でも
だからもういいかな動かなくてみたいな、
うん、
でも車椅子とかも進化したかもしれない、でも車椅子が、うん、あのいわゆるほら足の人とか、あの例えば脊髄損傷の人とか、
はいはい、
足悪くした方とかが車椅子乗るイメージがありますけど、
うんうんうん、
いやもう歩かなくていいし俺みたいな、
うん、
車椅子の方がかっこいいしみたいな、
あもう一般に浸透しちゃうっていうこと
っていうのもありえる、
あそうか、
車椅子がめっちゃビューンとかって、
あ、
まあ、車椅子と車の間みたいなの分かんないですけど、
そうか
セグウェイみたいなイメージで、
そっかそう ね、 ね、なんかあるかもしれないです ね、
ね、全く歩かない全く動かな い、
い
立ちもしない、ね、一日が終わるみたいな、
どうします、沖縄県民ただでさえ歩かなくて
終わりますよねはい降りみたいな
みんなあんなのに乗ってたら、ね、もうね、
そうだあり得るわけじゃないですか、
うんうん、
見てほら例えば車の 座席が車椅子みたいな感じでヒューって取れたら、
うん、
ベッドまで車が迎えに来てくれます、歯も磨かれます、
うん、
間違えたらこう寝てる間に歯磨いてるかもしれないね、
もう映画の世界です ね、
ね、
それね
あるじゃん、
うんうんうん、
もしかしたら歯磨かなくていいよ、こういうなんか薬液出しておくからみたいな、
うんうんうん、
って言ったらもう終わりですよね、終わりというか何もしなくてもいいと、
あそっか、いやーやばいですね、
10年後令和生まれのさ、20歳の子がさ、うん、えまだ歯磨いてんすかみたいな振るみたいな、
そっか、それでこそさっきのなんか歯に何か埋め込んで、うん、もうそれで全部管理してるからみたいな、ね、
うん、メガネって何ですか手術すればいいじゃないですかみたいな、
そうそう、
もう買ってピュッみたいな、ね、うん、生まれ込まれみたいな、
あそ
う
か、
うん、
そうか、入れ替えができちゃう、
入れ替えできちゃうとか、なんかもうあれじゃない、さっきのウェアラブルデバイスがもう目に入れちゃうみたいな、
あそういうのが、
それはあり得るかもしれない、
あ
チップ入れたいとかさ、
でも今平成でもそれ出ましたよね、目にチップ入れて画像化して、ね、
うん、
もうそれ出力できるようになってるって、うん、
ってことも全然普通にありえる、
じゃあもうあり得るってことですよね、
だってスマホができたのがもうだって10年ちょっと前なんですよね、うん、
はいはいはい、
で でその当時はまだスグワにはね、うんうんうん、注目されてなかったけど気づいたらもうこうなってると。
そうですよね。
ってことは目のチップも10年後には普通ですよねめっちゃ
そっか、ありえますね。
いや多分もう今注目されてないけど、あこれ便利かもしれないねって言ってるやつは、うん、多分全部
ね、口にできることってなんか現実にな
っちゃうから、うん、だからメガネっていいよねなんて、うん、もうおしゃれでいいしか何もないですよね。
そうですよね。
もうそんなつける意味ないし、ね、
こんなメガネも伊達メガネになっちゃうじ
ゃないですか。伊達メガネ、伊達メガネ、みんな、ね、キャインの天野みたいな、
あ
これ分かるのかな令和生まれの人は多分分かんないけど、キャインの天野さんとほら、うん、伊達メガネだからこうやってさ、知らない知らないね。
あでも
平成生まれしか知らないのかなこれ、うん、伊達メガネだからこう、うん、
ここ
でできあの、ね、レンズないよみたいなギャグができたりするんですけど、うんはいはい、そういうのも当たり前なんですよ、
う
ん、
そうそういやそうじゃん、メガネってそうじゃん
そうじゃん、なんでレンズつけてんの、ダメじゃんみたいな、うん、だからそういう時代に当たり前になると。
いやなんか妄想広がるとなんかいろいろなんか ね,
ねでも多分現実に多少なる。
そうですよ ね,
でしょうね。
将来的にはなるんでしょうね。
なんでしょうね、うん、いや怖いなっていうわけで、本当にじゃあちょっとね、
はい、
休憩
休憩
から取れるむくみ取り、むくみ取りラジオぐすらじというわけで、この曲がかかったらいつもの シューピーのコーナ
ー、はい、いきます。平成最後のシューピーのマンスリーポエムの時間がやってまいりました。
はい、お願いします、
はい、よろしくお願いします。まあ平成最後ということで、まあ、このテーマはふさわしいのかよく分かりませんが、まあ、一つ詩を見つけてきましたので、またご紹介したいと思います。テーマ、底なし沼。もうこれ以上落ちない、そう思っててもさらに下がある。人生は底なし沼、深い沼にはまればはまるほど這い上がろうとする力は強くなる。限界を超えた力が出てくる。沼から這い上がれた時、より強くなれた自分がいることに誇りを持って、ということですね。まあ、平成皆さんにとって、まあ、どんな時代だったでしょうかね。まあ平成の始まり、いきなりバブル崩壊っていう大きなイベントから始まったと思います。皆さん人生どん底だなと思って始まった方もいるかもしれませんけども、そういったものを逆境に、まあ、この平成成り上がってきて、皆さん今中にはこういい人生を送れたなと思っている方もいっぱいいらっしゃると思いますので、まあ、令和という新しい時代にはまたそれがよりもっと皆さんにとって良いものになるようにということを、まあ、願いも込めまして、この詩を紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、そうですね、うん、まあ玉潤の人生をですね、シューピーよく知っているかもしれないですけど、大体、まあはい、谷がガンガン ある人生を玉潤送っておりますので、まあ、谷をこれあ死ぬかもみたいな、ね、死なないけどね、全然死なないけど、谷をやった後になんか器が広がって、うん、 今があるなっていうのはすごい、
そうです、
ね、主観ですけどね、
うんうん、
玉順としては、はいはい、僕としては、ね、感じるのかなと思うので、うんうん、まあ、谷がね、まあ、平坦の人生もね、うん、まあ、それはそれでいいのかもしれないですけど、
はい、
まあ、確実に自分の場合は谷山みたいなね谷正直来てほしくないですけど
すごい急勾配ですよね、なんか
急勾配 ね、うん、ね、そうですね、自分の人生のこの急勾配さが激しいんですけどでもなんかね、こう、あ、この人尊敬できるなみたいな話した時に、うん、あ、やっとこのステージに立ったかみたいなこと言われることが多いですよね、なんか、あ、この人すげえなみたいな、なんかこう器が広いなとか、
はいはい、
何かこうっていう人ってなんか多少こう、なんだろうな、一回死にかけてるというかいろんな意味で死にかけてるとかする方が多いので、
どん底を知ってる人はね、そういったものが今力になってますから、
うん、人に優しくできたりとか ね、
はい、
人の気持ちが、まあ、共感しやすくなったりとか、ね、はいはい、するので、まあ、うん、そうやってね、そこなしの間にもし今ねそういう人がいたとしても、うん、まあ、それはそれで受け止めて、うん、まあ、その後ね頑張ったらいいんじゃないかなと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
耳から取れるむくみ取り、むくみ取りラジオ、
ぐすラジ、
間違えました、
耳ぐすいラジオですねむくみ取り何回やるんでしょうかね、
まあ、むくみ取りラジオって言ったらもう全然なんか むくラジみたいになっちゃうむくラジみたいな
むくラジ
はい、耳ぐすいラジオぐすラジですけども、は
い、
よろしくお願いします。今日のテーマは令和になるということで、はい、メンソーレ令和ということで進めておりますけども、
はい、
いや、この番組ですね、一回紹介しておきます。この番組は、健康情報番組なんですけども、うん、カフェにて行っております、
はい、
でいっぱい、ね、お客さん来てほしいので、ツイッターとか、
はい、
YouTube とか、
はい、
Facebook とかいろいろお客さん来るようにね、うん、やっておりますけども、
はい、
この放送ですね、毎週月曜日の、うん、15時昼の3時から1時間弱、うん、FM 那覇さん 78.MHz、
はい、
78.0MHz、
はい、
で、放送しております、
はい、
でそれ以外には YouTube、うん、放送した後に、その回を配信させていただいてて、はい、あとポッドキャストですね、音声配信も、やっておりますので、うん、よろしければ、聞いてみてください、聞いてみてみてください、
はい、
で収録がですね、基本的に水曜日の、18時半、夜の6時半から2本撮りをしておりますので、うん、その模様をね、はい、生で見たいなみたいな方がいらっしゃいましたら、はい、Facebook ページの耳ぐすいラジオを検索していただいて、ぜひいいねを押していただいて、フォローをしていただいて、ぜひ見ていただけると幸いです。よろしくお願いします、はい、お願いします。というわけで、はい、メンソーレ令和ですけども、
はい、
このね、メンソーレ令和、よかったらですね、メンソーレを抜いてメンソーレ令和、メンソー令和ということですね、
うん、
ツイッターの、
そうですね、番組のツイッターがございますので、はい、ハッシュタグでメンソーレ令和、
はい、
ね、
メンソーレ令和ってやっていただけると嬉しいですけども、うん、
まあね、メンソーレ、まあ いろいろね、番組も試みをいろいろやっておりまして、
ね、そうですね、まあ、こうやってね検索できますけどね、メンソーレは、ね、耳薬ラジオだけですね、はい、今後ねこうやってハッシュタグをつけてね、いろ、ね、んな人がコメントしてくれたらいいなっていう ね、
そうそう、 SNS 発展も、平成から始まりましたから、
ね、まあ、模索しながら耳薬ラジオも進んでおりますけども、はい、令和でもどんどん、やっていきたいと思います。というわけで、はい、令和の話題ですけども、
はい、
最近ね行ってきたもので、まあ、ちょっと、ここで前話したかもしれないんですけど、はい、まあ、遺伝子研究とかね、
あ、
進んでて、あとはこうウイルスとかでがんとかもね、はい、もう予防できたりとか、はいはい、遺伝子でこういう人ががんになりやすいとか、あとはがんになってもウイルスって、放射線じゃなくてウイルス治療で副作用なくてもがんが消せるとか、
は
い、で膵臓がんって、生存率非常に悪いんですけど、それすらも治療できるみたいなのが最近できてきてて、ってことは、まあ、なんだろうな、適当に生きてても、死なないかもしれないですよね。
あ、でもね、
っていう感じ。
そうですね、死なないっていうか、まあ、ほぼ今、ね、難治性って言われてるものも、まあ、治りかもしれない、
そうっていうような時代になってきて、
うん、
まあ、それ、まあ、それはいいことなのかなと思いますけど、こうね、人がこう望まない死がだいぶ減ってくる、
はい、
そうです、可能性が、まあ、今後の医療の発展とかであると。
あ、
でだから例えばさっき言ったような、はい、まあ、家にいて座ったまま過ごしている人がいたときに、移動も自動運転ですと、
はい、
事故らない生活習慣病、筋肉は落ちるけど、筋肉は落ちるけど、がんにもならない、生活習慣病もなんか苦痛管理されるみたいな、したら何もなんないけどただひたすらに細いみたいな100歳、
まあ、生きてはいますよね、100年生きられる、
で栄養もすごいコンパクトになってとかっていうようなのもありえるんですよね、
ってなったら食べるって習慣が減るのですかね、もう最小限これを取って補える、
っていうような、生きようと思ったらね、
生きようと思えば生きちゃうわけですね、
そう、なんかそういう時代が来るかもしれない、
あ、
そういうふうに生きようと思ったら生きられる、
そうだね、
でもなんか難しいですよね、なんかこの間ね、管理栄養士の上原さんっていうね、僕もシューピーもねお世話になっている方がいるんですけど、その方に、なんだろうな、そういう飲み物みたいなね、健康飲み物どう思いますかみたいな、でもそれすごいいいもので栄養は取れるけど、噛まないとかね、噛まないってことは長期的に見ても噛む筋肉落ちてくるし、それを若い時からずっと繰り返していると、まあそれも落ちるよねとか、でそのなんだろうな、食べ物が入ってくると消化液が出てとか、食道とか胃とか腸とかねが動いてそういう風にやるから、でもそれがドロドロした痛いみたいなのだと栄養は取れるけど、その何、内臓の運動がないと、長期的に見てもそれもマイナスになるかもしれないみたいな、
そうですよね、
で何より食べ物のこう、なんかお母さんがトントントントンみたいなのとか、
この音聞いて
ジュワーみたいなとか、
美味しそうだな
とかっていうような、いや美味しそう、よだれが出てくるみたいな、とか喋りながら楽しいみたいなのがやっぱ食の根源だよねみたいなことをおっしゃってて、それがもう確実に減ってくるかもしれない、減って、まあ今でさえもう核家族とかね、もうすごい当たり前にあるし、まあ結婚率も減ってるから、もう一人でご飯みたいな、まあ自分みたいな人とかはいるかもしれないですけど、まあ、そういうのが当たり前増えてくる、
そうか、食事時間も減って家族とのコミュニケーションも減って、
そうで食事もまあ取れてしまうからね、栄養はね、っていうなってくるともうすごい時代ですよね、
本当に個体としての衰えがすごくなっていくんでしょうね、
そう、まあ、コミュニケーションはもうだからインスタ、ツイッター、フェイスブック、まあ、それもなくなるかもしれないけど、今のところそれでもしかしたら若者は、何、荒野行動とか、あとなんかそういうのがありますよね、そういう系の街づくりのやつとかありますよね
これは玉順推しのやつです
ね、荒野行動しちゃうと時間がなくなっちゃうんですまあそういうね、
聞いてる方は分かんないと
思う、そういうね、なんかねあると、
はいはい、
で昔はね、どんどん今発展する中でゲームの発展を言うとですね、まあ、これゲーム何かっていうね、ゲーム好きですからね、あの昔タイムクライシスっていうゲームがあってですね、タイムクライシス1,2,3,4,4ぐらいまでやったかな、ゲーセンでよくあったんですよね、ガンゲーム、相手を、まあ敵がいて、コンピューターがいてバンバン撃って、で1人と2人いて2人協力できたりとかっていうのがあって、あ、超面白いなみたいな、人を撃つの好きなんですけど日本語おかしいな
そうだ、どういう
感じっていうなのがゲームがあったんですよね、でそれ家庭用ゲームになったんですよ1回、 超も興奮して買ったんですよね。でもう2本の銃を持って、ゲーセンは1個しかできない。
あ、そうかそうか、
でもコントローラー銃なんですよ。を2つ買って家で1人でやってた、1人っ子なんでやって、完全に危ない人ですね。
一人遊び上手ですね。
そう、一人遊びでやってたんですけど、今はそれがもうなんか敵が要は人間っていうか、そのコンピューターじゃないんですよね。
ああ。
そう、ネットでつながってるから、荒野行動っていうのは
実際はネットを介した人が、
人が、そう、人がやってて、ですごい面白いなと思ったのは、これ若者がすごい小学生とか中学生やるんですって。でやるからやってみようと思って、32歳男性がねやってみたんですけど。なんかね、5人チーム組みますみたいな時に喋れるんですよ。
ああ、ゲームしながら、
ゲームしながら喋ってて、あ、完全に小学生みたいな声の子が、タマこっち来いよみたいなついて来いよみたいに言われるんですよ。分かった、ついていくよみたいな、このアイテムあげるからやみたいに言われてさ、言われて、めっちゃ絶対小学生みたいな子が、でもフラットに会話ができるんですよね。そう、会話できるんですよ、喋って、聞けるし。
そうか、
すごいですか、ゲーム
すごいですね、
電話でも何でもないんですよ、
うん、でも今ねテレビ電話とか出て、それがゲームをに波及してっていうことですよね。
そう、
すごいですね、
どこにいるかも分かんない小学生と電話しながら一緒にゲームしてるんですよ。
ああ、
これはすごいなと思って、コミュニケーションがすごいなと思って、
コミュニケーション幅が広がりますね。
ね、確かに。あと何、超フラットじゃないですか、
うんうんうん、
だから本来もしかしたら例えば中学生、例えば中3と中1だったら先輩感強いですよね、
はいはいはい、
でも誰か分かんなかったら普通によし行くぜみたいな、お前右から行けよみたいな、左から行くぜ、敵来たぜみたいな会話をフラットにするわけじゃないですか。で小学生と何歳でもできるから、もう超フラットに会話しながら戦うんですよ。で弱かったらめっちゃ弱っみたいに言われるんですよめっちゃこいつ高校生か中学生ぐらいのみたいなやつに超上手い人とかいると、うわ弱っ死ねみたいな言われたりするんですよ。ごめんっつって、ごめんよごめんわっつって。
そうか、子供がね、
でもぐらいなフラットでコミュニケーションが取れるんですよね。
そうか、
今だすごいですよね。
今の縦社会とか崩壊するでしょうね。
そうですね、ネット上の中で縦社会ない、
ね、それがフラットで、で現社会でもそうなっていったら、
うん、
多分なくなっていくんでしょうね。
そうなるんですよね。
あ、
っていうのはなんか先に生まれたとこ、まあ、目の前にいたら多少 ね、
まあ、まあ、ね、
あるけど、うん、目の前に合わないみたいな、
ね、
要はね、そういうことがなかったら、うん、全部フラット。
そうか、まあね、
うん、
まあいろんな不特定多数と攻撃で取れるようになるっていうのはプラスですけどね、
うん、そうですよね、
うん、
っていうような世界になってくし、もうなってるんだよね。
なってきてるんですもんね。
そうで本当にそれで人の前に会わなか出なかったら、うん、それが普通になる。
あ、
そしたら敬語すらなくなる。
あ、
まあ、まあ英語とかない、多少でしかないからね。日本
が
すごい、
なくなる、
日本としてはどうなのかな、
ね、日本語が今度落ちていきます ね、
ね、まあ、ただでさえ落ちてるけど
そうですね、
そう、漢字も打てない、書けない、
本来の日本語の意味間違って使ったよっていっぱいいますもんね。
そう
今
で
もね、
ね、自分たちもね、
そうですね、
大してちゃんと使えてないのに、ね、余計もっと加速度的にやばいですよ
です ね、
ね、
どうなんだろう
ね。そうっていうような、なんか荒野行動してね、すごい思うんですよね。なんか銃で撃つのはゲームとして楽しいけど、はい、だから面白い、それは面白いんですよね。
そうですね、うん、まあね、楽しい、まあ、そこは楽しい世界になったのかもしれないですけどね、
うんうん、そう、
うん、どうかな
ですね。というわけでちょっと一回コーナーをね、
はい、
行きたいと思います。ちょっと待っててください、はい、FM那覇耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ
というわけでウィークリーマッスルのコーナーになりますよ。
はい、やってきました。
はい、今日のウィークリーマッスルはテンサーオブザバッ スタスインターメディアリスというわけで何っていう
何が聞いてる人は何が
何がって言ってね、うん、令和っていうわけでですね、令和新しくなりますよね、
はいはい、
というわけで新しい筋肉をね、
あ、新しい筋肉
最近、うん、最近なのかな、解剖でね、まあ、日本語名つけられてない、あ、つけられたのかな、まあ、多分つけられてないと思うんですけど、つけられてない筋肉、
じゃあ最近出てきた
筋肉、
発見された筋肉、
そうなんですよ、それがテンサー・オブ・ザ・バスタス・インターメディアリスっていうわけで、テンサー VI って略してるみたいなんですけど、英語はね、
はいはい、
じゃあこの筋肉 どこにあるのかっていうと、大腿四頭筋っていう、あ、ね、あの太ももの一番大きい筋肉ですね、はい、クリロナとかがムキムキなところ、
あ、ね、
うん、のこの筋肉があるが、内側広筋、中間広筋、外側広筋、大腿直筋っていう4つの筋肉で、あの大腿直筋、大腿四頭筋がね、 4って書いて四頭筋ってなるんですけど、その中間広筋と外側広筋っていう真ん中と外側の間にあるんですよね、それがテンサー VI ってことは、
はい、
今後令和では大体五頭筋です。
新しくなりましたね、
はい、というわけで令和は大体今後ですね、はい、おじいちゃんおばあちゃん大体四頭筋鍛えましょうねというのはありえません、
ありえない。
令和は大体五頭筋です。はい、ありがとうございました。耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジーというわけで、この今日テーマが流れているので、そろそろエンディングに近づいておりますけども、ここでスポンサーの紹介をしたいと思います。シューピーお願いします。
はい、スポンサーご紹介です。カトレジーナ共和国ですね。カトレジーナ共和国は安心して自分の好きや特技を見つけて活躍できるコミュニティとなっております。詳細はカトレジーナのインスタやフェイスブックをチェックしてください。あとはティーグスイですね、脳卒中肩まひ専門サロンで訪問などの施術も行っておりますので、こちらの方もティーグスイ沖縄と検索してください。あと一つ、沖縄健康追求ラボ、今回、このラジオの派生したものですね、スポンサーの、沖縄健康追求ラボではね、Facebook の非公開グループで、まあ、いろいろイベントとかも行っておりますので、まあ、ご興味ある方は、まあ、月1000円で受けられる、まあ、沖縄健康追求ラボと検索してください。以上です。
はい、ありがとうございます、シューピー。というわけでですね、今日のテーマはメンソーレ令和ということですね、
はい、
初めてじゃないか、前回からの試みで Twitter と連動して、
はい、
ライブ配信も実はやってて、うん、まあ、多分誰もまだ見てないですね、はい。あのフォロワーがね、19か20ぐらいかな。
まあまあまあね、
徐々にね、あと、うん、来週には2万ぐらいになって
くる。ああ、すごいことなんですね。
というわけでね、ツイッターをやっておりますので、はい、よろしければ見てみてください、
はい、
この番組はですね、健康情報番組ですけども、はい、カフェむくみからお送りしております。で、FM 那覇さん、はい、78.0MHz で、毎週月曜日の、3時からですね、はい、15時からやっておりますので、よかったらお聞きください、
はい。
放送した後ですね、 YouTube の配信やポッドキャストでも、聞けたり見れたりしますので、うん、よろしければそちらもご覧になってください、
はい。
いやー、なんかあれですね、あの、うん、平成は、うん、あのこう歴史をね辿るような回、はい、先週になりましたけども、妄想する回は比較的自分が短く感じます、
うん、どんどん広がりますよね。
そう、平成のやつは嘘つけないから、
確かに、
あの歴史をちゃんと言わなきゃなみたいなありますけど妄想は、
ね、肩にはまってませんからね、
うん、
自分も大好き
です。いろいろそうですね、こう人選良かったなと思います、ね、
う
ん、愛はちゃんとやってくれるから、
ね、
前回の回で良かった、ね、
良かった、自分じゃなくて良
かった。妄想はこっちの2人で良かったな。
妄想は任せてください。
よかったですね、
令和も妄想します、
ね、令和妄想よかった、
よかった。
そういうわけでね、この2人で、玉潤こと玉城潤、あとテーマはですね、
はい、
テーマ決めたっけ、決めてないか、
うん、
じゃ あのまたね、あの、はい、Facebook とか Twitter で、はい、あのテーマをね、うん、出しますので、
はい、
皆様要チェックしてください。
はい、お願いします。
この番組は玉潤こと玉城潤と、
はい、周備ごと中修司でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。